今日の聖書箇所は創世記1章26節から31節です。神による6日間の天地創造のクライマックスは人間の創造でありました。今まではまず神様が言葉によって命令し、その言葉通りのことが実現され、神がそれを見て良しとされたという創造でありました。ところが人間の創造においては、神様がまずご自分に向かって問いかけることから始まるのです。26節27節をお読みします。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這う者すべてを支配させよ。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。ここで神様は、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうと、ご自分に向かって問いかけています。そして深く思いを凝らし、ご自分の魂を注ぎ出して、人間を創造されました。私たち人間は、神にかたどって創造された神の形であります。つまり人間の創造には神の深い愛が行われているということです。その第一が神にかたどって創造されたということです。ここで神にかたどるというのは神の人格に近いものとして創造されたということです。すなわち神と人間とはお互いに交わりができるように作られたということで、それが人間の尊厳につながります。生前、マザー・テレサにより、インドのカルカタで設立された死に待つ人々の家というところがありますが、テレサはそこに運ばれてくる人々に、あなたもこの世に望まれて生まれてきた大切な人ですよと語りかけていたそうです。生まれてから死ぬまで本当に不幸な生涯を生きた人々がその言葉を聞いて平安にこの世を去ると言います。マザー・テレサは人間にとって最も悲しむべきことは病気でも貧乏でもない、自分はこの世に不必要な人間だと思い込むことだと言いました。誰にも自分が生きている価値があるのだろうかと思う時があります。そして自分にはこれだけのことができると言って自分の価値を示そうとするのです。しかしそれができる人は幸いでありますが、それができない人もいるのです。ですので、マザー・テレサが語りかけた、あなたはこの世に生まれて、望まれて生まれてきた大切な人ですよというこの言葉は、自分の価値を稼ぎ出そうとする虚しい努力を不要のものとします。なぜそう言えるのでしょうか。それは人が神にかたどって作られているからです。そこに人間の尊厳の根拠があるのです。聖書は神にかたどって創造された人間に対して、まず神の特別な愛を受けて生まれてきたことを語るのです。人間の目には祝福を受けていないように見える人がいるかもしれません。しかし聖書は 祝福を受けていない命というものは存在しないと告げるのです。事故で首から舌が不自由になってしまったこの星野富浦さんは、寝たきりの生活の中で心を見られ、心を生かす神に出会いました。彼が書いたこういう詩があります。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知ったい、生きているのが嬉しかった。私たちは命を大切にするということをいろんなところから教えられてきました。その中で価値のある命と価値のない命というように、私たちの物差しで人の命を測ることがあります。相模原の知的な障害を持った人たちの施設で、人を何人も殺した人もそうであります。これは大変悲しいことでありますが、世の中がどうしても価値があるかないかという物差しで動いているものですから、元気で働けるうちは価値があり、病気になったり、あるいは年を取ったりすると価値がなくなったと捉えてしまいがちです。そういう中で、神の形として生まれた命を大切にするというよりも、世の中の物差しの方を大切にしてしまうことが多くあります。そしてその物差しに振り回されているから、私たちは苦しい思いをし、悩んでいくのだと考えられます。先ほど星野富浦さんは命より大切なものがあると語っています。それは一体どんな命なのでしょうか。星野さんはそのことには触れていません。しかし命より大切なものに出会われたことは、思い通りにならない人生の中にあっても生き生きと自分らしく生きていける場を見つけられたのだと思います。それは現実から逃げるのではなく、それを引き受けて生きる自分になられたことを表現しているのです。この世に生きた人は神にかたどって作られた人です。創造主なる神は私たち一人一人に命を与えて、愛して必要しておられるのです。その創造主なる神に出会うことが、命より大切なものが見つかるということだと星野さんに教えられます。27節において神にかたどって創造されたということが、男と女に創造されたと言い直されているのです。このことは男も女も神にかたどって作られたことを表しています。つまり男の中にも女の中にも神様は等しくご自分の形を刻み込んでおられるのです。ですから男も女もそれぞれに神の形を指し示していることを心に留めていただきたいと思います。28節に、神様は人間を創造された後、彼らを祝福してこう言われました。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。 さらに神様は父けって言われます。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよ。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなどすべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよ。ここで神様は初めて人間に向かってあなたたちと親しく語りかけられます。そして生き物すべて支配せよと祝福してくださいました。この支配せよという言葉は新しく出版された聖書教会共同訳では治めよと訳されています。神様は創造された人間に埋めよ、増えよ、地に満ちよと祝福してくださり、あらゆる生き物を治めようと言われました。ここで神様が求めておられることは、人間が神の代わりに権限をいただいて生きるすべてのものを治めることで、あくまでも神様から管理を委ねられたということです。しかし私たち人間は果たしてそのような神の期待に応える歩みをしてきたかということを問わざるを得ません。むしろ人間はあたかも自分がこの自然界における主人であるかのように振る舞って、人間が自然破壊の最たるものと言われるようになりました。聖書は人間も他のすべての生き物と共に神によって創造された非常物であると語りかけているのです。ですから私たち人間はただ神様が創造し育んでくださったこの自然界と共に謙虚に生きる非常物であることを忘れてはいけません。最後の31節に、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかった、夕べがあり朝があった第六の日であるとあります。天地万物を創造された神の技は極めてよかったのです。これが神様が作られた世界であります。そのように良きものとしてこの世界をお作りになり、この世界を治めようと私たちを信頼してくださった神様、この神様の委託に応えられるものでありたいと思います。もしその営みの中でたとえ私たち人間が神の形から外れても、神の形は私たち人間から散り落ちません。なぜならそれは創造主なる神の不動の決意だからです。